ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長をお気に入りの曲とともにお送りしています。今日は氷見市の林正幸市長です。今年市政施行70周年を迎えた氷見市では、先月さまざまな公演やイベントなどでの芸術文化の発信の場として氷見市芸術文化館が開館し、氷見市の新たなページを開く施設として期待されています。節目の年に新たな施設のオープン、林市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は氷見市の林正幸市長です。旧市民病院の跡地で建設が進められていた氷見市芸術文化館、市民会館の閉鎖で8年ぶりに復活する市民ホールを備え、先月10月8日に記念式典が行われオープンしました。氷見市の新たなランドマークとしても期待されています。林市長です。市政施行70周年の年に芸術文化館開館で、市長から。
はい、10月8日に氷見市市政施行70周年、そして氷見市芸術文化館開館、この合同記念式典を開催いたしました。平成26年12月に旧の市民会館が耐震不足で閉館をして以来、長らく市民の皆さんが待ち望んだ文化施設であります。それがこの記念すべき70周年の締めの年に開館が間に合ってよかったなと思っています。そしてまた開館記念式典では、市民の皆様によるベートーベンの第9の合唱も行われたところでございます。今後本市の芸術文化の振興および発信の拠点となるこの芸術文化館を核とした街づくりを推進いたしまして、本市の魅力を一層高めていきたいと感じています。
その芸術文化館の施設なんですが、
はい、ホールにつきましては従来の市民会館と同じ800席の客席を持っております。そしてまた音響性能にもこだわりを持ちまして、これも本当に素晴らしいという評価を得ております。また客席はエア浮上式の可動客席でありまして、階段式の客席から、あるいは平土間使い、またセンターステージ形式での利用など多様な使い方ができますので、プロの方はもとより市民の方などさまざまな方にこれまでいない工夫した演出での利用を試みていただければ幸いです。3階のフォアエからは、お天気に恵まれれば世界で最も美しいワンクラブに加盟する富山湾や海越しの立山連峰を望むことができます。また青空広場とそれを囲む回廊を有しておりまして、黒瓦や漆喰の白壁が美しい氷見の街並みをイメージした外観、また一部内装に氷見里山杉を使用することで氷見らしさも取り入れております。青空広場や1階ラウンジ、2階交流室前の青空広場に面したカウンターテーブルは開放しておりまして、親子や中高生、一般の方まで気軽に訪れ、日常的に利用することができる空間となっております。開館以降、高校生の皆さんが放課後に勉強している姿をよく見かけます。
それからですね、オープニング記念事業など多彩な講演が続きますよね。
はい、今年度はオープニングシリーズといたしまして、8つの事業を予定をしています。開館した次の日の10月9日、そして10日にはこけら落とし公演として立川志の輔さんの落語、第2弾としては サーブ則之さんのオペラティックテノールリサイタル第3弾として今野美佐子さんの朗読座、第4弾として中村獅童さんのトークと舞踏を10月に開催をしたところです。いずれの公演も満員で好評をいただきました。11月26日には第5弾の真っ白の恋世界で最も美しい湾の朗読劇を、27日には第6弾として菅和信也さんのサキソフォンリサイタルを開催いたします。こちらのチケットは絶賛発売中ですので、ぜひお求めいただければと思います。また1月には第7弾として世界的なバイオリニストの後藤みどりさんのリサイタル、これは残念ながらすでにチケットは完売となっています。そして最後の第8弾は3月から4月にかけてミニチュアライフ展田中達也さんの見立ての世界を開催をいたします。加えまして1月9日には新春にふさわしくオープニングシリーズスペシャルニューイヤーコンサートと銘打ちまして、東京フィルハーモニー交響楽団特別公演を開催いたしますが、これも残念ながらすでに完売をしております。このほか12月11日には氷見第九市民演奏会を開催をいたします。新しいホールの完成を待ち望んだ市民の皆さんが集まって結成された合唱団が、澤部則之さんの総監督のもと第九を合唱するものでありまして、私もメンバーに入っておりまして今一生懸命練習をしております。
そしてですね、芸術文化館の街づくりでの役割はこれ大きいですよね。
はい、この街の顔として新しいシンボルとなります芸術文化館のオープンを契機といたしまして、芸術文化館前の国道415号この沿道の氷見インターチェンジから氷見漁港前交差点までにつきまして、まさに氷見の玄関口街中への連携を図るシンボルロードといたしまして、もてなし感にあふれる景観づくりを行い、街の魅力向上や街中の活性化につなげたいと考えています。この芸術文化館前の国道415号沿いにはにぎわいが周辺に波及することを目的としたストリートファニチャー屋根付きの休憩施設を整備をしたところでありますし、文化館本体との連続性を考慮したデザインで天井裏には氷見杉を使用いたしております。また施設前の街路灯9本も利用いたしまして、おもてなし感やにぎわいを表現したバナーフラッグとフラワーハンギングも設置をしたところでございます。このシンボルロード沿線においては街の景観の魅力を高めるため景観形成重点地区の指定を目指した取り組みを今行っているところであります。
芸術文化館は街のにぎわい復活、そして活性化の核になりそうですね。
能越自動車道を氷見インターチェンジから氷見市内に向かう国道415号線沿いに芸術文化館が誕生したことで、その道沿いをシンボルロードとして整備し、街中との連携で市街地全体のにぎわい、そして活性化につなげようというわけですね。まずは芸術文化館周辺の変化に期待です。それから芸術文化館のホールは今年度3月までの利用率は 70% を超えているそうです。来年夏には市内の小中高校生が主役のミュージカル公演の企画も進んでいるということで、今後の氷見市芸術文化館を中心とした活動にも注目です。トップインタビューいいね富山、ここで林市長から皆さんへの1曲目は、
本当に朝晩すっかり寒くなってまいりまして秋本番を迎えています。富山湾越しの立山連峰も雪をいただいて大変美しく見える季節となりました。この秋になれば誰もが知っている歌、誰もいない海トワエモア。
トップインタビューいいね富山、氷見市の林正幸市長に私小山健一がお話を聞いています。節目の年での氷見市芸術文化館のオープン、その市政施行70周年について林市長です。
改めて市政施行70周年について。
はい、昭和27年8月1日に、全国でも稀な一軍医師となる氷見市が誕生してから今年で70周年の節目を迎えました。これまで様々な課題や困難に向き合いながら今日の発展につなげてきましたが、その歩みを振り返りますと、昭和の時代には昭和39年の久留米の地滑り、あるいは52年の伊香谷の地滑り、また38-56豪雪、また国道160号の旭ヶ丘から下田区間の氷見バイパスの開通、そして平成になってからは氷見新漁港の開港でありますとか、ふれあいスポーツセンターの竣工、また国としての三位一体改革、あるいは平成の大合併で単独制を選択したこと、あるいは金沢医科大学氷見市民病院新病院のオープン、そして新幹線の開業に合わせた能越自動車道の市内全区間の開通などがありました。先人の皆様のご努力で今日の発展があるものと感謝をいたしております。そして近年では少子高齢化、人口減少に加えまして相次ぐ自然災害や新型コロナウイルス感染症の拡大など、市を取り巻く状況は厳しいものがある中にも、地方創生に向けた各施策に取り組みながら市民の皆様の幸福の向上に最大限努力をしているところであります。70周年を迎えた本年は第9次氷見市総合計画のスタートの年でもあります。目指す都市像を人、自然、食、文化で開く交流都市氷見といたしまして、氷見寒ブリに代表される食、そして海から里山まで広がる豊かな自然、定置網漁業等の先人から受け継がれてきた歴史文化など、氷見ならではの良さを大きく花開かせながら、内外との積極的な交流連携を展開し、市民の皆様がふるさとに対して自信と誇りを持ち、心のゆとりと温かみを感じて、誰もが幸せに暮らせる街を実現していくこととしております。そして何よりも市民の皆様が生涯にわたって生きがいを持って幸せに暮らせる街、そして多くの人が訪れるにぎわいのある氷見市を市民の皆様と共に作り上げてまいりたいと考えています。
市政施行70周年を契機にですね、新たな氷見に向けての前進を期待いたします。
氷見市は市政施行70周年にあたり、市の魅力や街づくりについて多くの写真とともに紹介したシティプロモーションブックを作成しました。国の内外に広く情報発信し、海外からの観光客の誘客にもつなげようというもので、日本語だけでなく英語、中国語にも対応していて、市のホームページから見ることができます。トップインタビューいいね富山、ここで林市長からの2曲目です。
日々の紅葉も美しくなりました。これも秋の歌で、松田聖子さんの風立ちぬをお願いします。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、氷見市の林正幸市長に小山健一が聞いています。
氷見市の最近の物価高に対する対策などをお話しいただけますか。
氷見市では原油や物価の高騰などによりまして、経済的に厳しい環境に置かれている市民生活を支援するとともに、地域の消費拡大と経済循環の促進により地域経済を支援するために、この11月19日からプレミアム付きの氷見ペイ、そして氷見きときと商品券を販売をいたします。対象となる方には 市から購入引換券をお送りをいたします。販売期間は11月19日から12月31日までの1ヶ月半、利用できる期間は11月19日から令和5年1月31日までの2ヶ月半としております。お一人につきまして、ひみペイにつきましては1万円で1万3000円分、ひみきときと商品券は1万円で1万2000円分を購入いただけます。販売箇所は氷見市内のプラファショッピングセンターハッピータウン、または氷見商工会議所となっています。そしてまたこの、プレミアム付きの氷見ペイ氷見きときと商品券は氷見市面だけではなくて、11月18日までに氷見きときとファンクラブ会員になっていただいた方もご購入いただけます。これは特に年会費はありません。ぜひ市外に在住されている方はこの機会に氷見きときとファンクラブの会員になっていただければ幸いでございます。
これはぜひ市外の方に知ってほしい情報ですね。
トップインタビューいいね富山。
氷見市の林正幸市長にお話を伺ってきました。市政施行70周年の年に先月オープンし、多くの人が集まる場所として注目される氷見市芸術文化館、今後前を通る中心市街地へと続く国道415号線がシンボルロードとして整備され、新しい店舗の立地も進み、まちづくりそしてにぎわいが生まれる核としての役割を期待したいと思います。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週11月10日木曜日は南砺市の田中美希夫市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。